ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にあるさまざまなダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、もう早速ですが、今週はご案内から
い
きたいと思います。はい、前回も慌てて告知を入れさせてもらっております。ハンスケフェス2021開催決定です
よ。
2021年2月21日の日曜日、日本時間の21時から開催でございます。
ということはですね、海外の皆様はそれぞれの時差をご調整いただいて、日本時間の21時に合わせてご参加を願えると非常にありがたいなと思っている次第でございます。
はい。で、前回もお伝えしておるんですが、皆様との接続の確認に少し時間が必要となりますので、イベント自体は21時のスタートでございますが、少し早めの20時半とか、まあ、45分ぐらいにはお集まりいただいて、接続テストにご協力いただけると助かります。
はい、
少し余裕を持ってお集まりくださいということでございます。参加費は無料です。参加方法としては、この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページにアクセスしていただいて、お申し込みフォームのバナーがございますので、そちらの方から入っていただいて、参加申し込みフォームご記入をいただいて、こちらの方から、参加を受け付けましたというご案内が届きましたら準備 OK ということですので、あとは当日お待ちいただくということでございます。およそイベントは前回の、ハンスケフェス2020同様、1時間ほどの、イベントになりまして、前回と同様、そのイベント終了後にフリータイムと。で、若干前回よりは、イベント時間を少し短めにして、後のフリータイムを長く目に取らせていただこうというようなことで考えております。
はい。
またちょっと前回とは違った思考を凝らしてお届けできるよう頑張っておりますので、ぜひ前回ご参加いただいた方もまた遊びに来ていただけると嬉しいです。
ね、まあ、あとは当然ね、初めてっていう方、前回参加の機会を逃したっていう方ももちろんお待ちしておりますので、
ぜひぜひ、
ふるってご参加をいただければ。というのと、はい、まあ、あと前回と、今回は、席構成が異なっておりますっていうところですかね。
そうですね。前回のご案内では、A 席、B 席というような形で、画面も画像も出し、おしゃべりもし、という、まあ、A 席と、まあ、見るだけで、まあ、お気軽にご参加いただけるようにということで B 席というようなご案内をさせていただいたのですが、もう顔を出していただかなくても結構ですので、例えば、顔を出したくないという方はもうカメラ塞いでいただくとか、手元だけ映していただくとかっていうことでご対応いただければというふうに考えておりますので、A 席、B 席というような括りは今回はなしで、考えております。でも前回ね、哲夫さんの方で用意していただいた丸とか×とかっていう、なんだ、テロップじゃなくて、こういうのなんて言うんだっけ、フリップ、
まあそうですね、フリップ
を用意していただいて、こう皆さんと一緒に、 使っていただいたりとかしたので、まあ、そこら辺が映せるような形、まあ、お顔が映らなくてもそのフリップだけでもね、ぜひ楽しんでいただけるといいなというふうには思いますけども、まあ、嫌だわっていう方は本当にあのカメラ塞いでいただいてご参加でも構いませんので、ぜひ振るってご参加ください。ということで、はい、今週のテーマでございますが、まず前回、私が健康診断で、行った血液検査の結果のうち数値の気になったものをね、取り上げて、どういうものなのか、原因や症状、ひどくなるとどんな影響があるのかみたいな、お話や、まあ、改善するにはどうしたらいいのかということをお話ししております。先週は私が基準値のディカプルスコアっていうんですね、調べちゃいましたけど、まあ、10倍の数値を叩き出しました、はい、中性脂肪についてお話ししてまいりました。まあ、今週は中性脂肪ほど悪くはないんですけど、まあ、基準値をオーバーしている尿酸値についてのお話をしていきたいと思います。
はい。
尿酸値の基準値、7ミリグラム以下だそうです。で、私の検査結果が 7.9 ということで基準値オーバーでございます。で、まあ、ちょっと調べたところ、7以上だともう無症状でも指導対象なんだそうですね。
そうですね、
まあ、有無を言わさず指導を受けないとっていう状況ぐらいな悪さ具合、
まあ、要改善
っていうね、気をつけなさいよって言われる数字だそうです。で、まあ、痛風が発症してるとか、発症したことがあるとか、まあ、あと合併症があるかないかによって対応はその以降の数字の場合変わるようなんですが、今度 9.0 を超えてくるともう痛風の発症率が急激に上がるらしく、まあ、そこを言っちゃうともうほぼ投薬治療確定みたいな感じになるんだそうです。
まあ、9ってもうほぼほぼ痛風発症してるっていうレベルなはずなんですよね。
ぐらいな感じの急激な、まあ、8を超えて9を超えたところになるとドーンと上がるみたいですね。で、8を超えると、まあ、7のステージからもう一段上がるみたいで、そこになると、まあ、合併症がないかどうかっていうような部分も含めて対応が変わってはくるようなんですが、まあ、9いっちゃうとかなりやばいぞということの感じみたいなんですが、まあ、僕はその指導対象ということで、これでもね、僕長いんですよね。あの、前回も言いましたけど、今回行った検査の前が数年空いた状態なんですよ。で、その前回やった時もこの尿酸値はちょっと高くて、多分これと同じぐらいだったんでしょうね。あの、8とか9とかじゃないから投薬とかそういう話は全然なかったんですが、ちょっと高めだから気をつけてくださいと。で、なんか激しい運動をしてビールを飲んだりしますって聞かれたんですよ。
はい、
はいって言ってる意味がよくわかんないわと思ったんですが、そもそもまあ僕普段お酒飲まないので、いや、そういうことはないんですけどっていうお話をしたところ、なんかそれは良くないみたいです。運動した後ビールはこの尿酸値を急上昇させるよくあるパターンだそうで、そういうお話を聞いたりしていたので、多分数年前の検査からずっと、まあ、改善に至ってなく今に至るっていうことのようです。
まあ、という改善する要素はないはずですからね
ということなので、まあ、尿酸値って どんなものなのか、痛風ってさっきもね、ワードを出してしまっておりますが、痛風ってどんなんなるのみたいな、そんな話を今週はしていきたいと思います。
はい、
尿酸値。
まあでも皆さんね、痛風っていう言葉は聞いたことはあると思いますし、
うん、
あとはまあ今でも少ないイメージですよね、痛風になる人。
なん
か昔は居酒屋さんとかでも、
うんうん、
ビールとか飲みながらホルモンとかを食べて、
うんうん、
足の親指の付け根を痛がる人っていうのが割といたイメージなんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
最近なんかまあそういう感じの、こういわゆる破滅型の飲み方ではね、うんうんうん、あまり皆さん飲まれなくなった気もするので、
うんうん、
ね、ちょっとあまり見かけなくはなったのかなという感じではありますけど、
うんうん、
まあ、そもそも尿酸値っていうのが何かっていうところからね考えていくと、
うんうん、
まあでもそのものズバリなんですよね、
うん、
血液の中に含まれる尿酸というものの値ですっていうお話、う
ん
う
ん、あ、まあまあ、はい。
で、まああの、
うん、
そうで、尿酸ってじゃあ何なんだっていうのは多分皆さんなかなかね、
うん、
ご存じないかもしれないんですが、さっきの痛風のお話とも非常に関係はしてきますが、まあ、尿酸っていうのは、うん、痛風を起こす原因物質にプリン体というのがあるのを皆さんご存知かと思うんですが、
う
ん、
そうですね、プリン体っていうのはこの何年か前からよく注目されて、プリン体を控えようみたいな、
ね、ビールとかで本当にだからよくプリン体オフとかいう商品がね、うんうん、出たりとかしてますけど、ね、
はい、うんうん、
そのプリン体が体の中でできたときに同時に発生する、まあ、プリン体の燃えかすみたいなもんなんですね、
うんうんうん、
だからまあ体の中で常に作られ続けていくんですよ、
うんうん、
で、まあ、あのそのプリン体が増えていくことによっていわゆる痛風というのが起こりますと。
うんうん、
で、痛風っていうのは何かというと、こう風が吹いても痛いので痛風って書きますからね、う
ん、はいはいはい、
まあ、一番代表的なのはさっきも話が出た足の親指の付け根が、
うん、
とんでもなく痛くなるっていう
らしいですね、
うん、まあでも本当はね、あの足の指の付け根以外でも関節だから膝とかでも痛くなる方っていうのもいらっしゃったりとかするんですけど、まあ主に足の親指の付け根が死ぬほど腫れて、うん、とんでもない激痛になるっていう、
うん、めちゃめちゃ痛いっていう話は聞いたことがあるんですが、
とんでもなく痛いらしいですけどね、
うんうん、
でまあ結局その原因っていうのが、
うん、
尿酸がそこに集まるわけです。
はいはい、
まあ、基本的に尿酸も血液の中にあったりとかするので、
うん、
その尿酸がまあ一箇所に集まっていきます。で、関節のあたりに溜まるんですね、
うんうん、
で溜まった時に尿酸が結晶みたいな形を作っていくわけです。
要はそのさっき言った7とかぐらいからその血液中に溶け込んでいった尿酸が結晶化しちゃうっていうことみたいですね。なのでその7っていうのがちょっと基準になるっていうようなことみたいですけど、
でその結晶を尿酸塩結晶、尿酸と塩の結晶って書くんですけど、
うんうんうん、
まあ、それが溜まっていきますと。で、溜まっても、うん、あの、まあ、当然血液とかの流れがあったりとかするので、
うん、
衝撃がありますと、勢いもあったりとかする、うんうんうんうん、そうするとそれが剥がれますと、ポロンと。
おう、
そうすると体の中でそれを異物っていうふうに見なすわけです。
うんうんうん、
で、体の中で異物を取り締まり、退治しようとする白血球が、それを見つけることによって、
うん、
その結晶塩の剥がれたものを、
うん、
まあ、あの、やっつけようとするわけですね。
うんうん、
で、その やっつけようとしたときに、炎症が起きるっていうことで、それが体にとって痛みとして発症するっていう感じなんですね、
うん、
だからまあ尿酸が多いと結晶ができてしまって関節に溜まるのが、
うんうん、
まずいよと、
うん、
それがあることによって痛風というのを引き起こしますよと、
うんうん、
なのでまあ結晶が剥がれていったものを退治しようとすることがエンドレスで行われるので、
うん、
再生産されればまたそこに結晶が出来上がり剥がれてっていうことが繰り返していくので、
怖い怖い怖い、
そうそう、だからまあ慢性化しやすいですよねっていうお話なわけです、
うんうん、はい。
でもプリン体って基本的にもうあらゆる細胞の中に存在するんですよ、
うんうんうん、
だからもう食べ物とかでものすごい入ってくるんですね、
うんうん、
で、まあ、よくホルモンとか、いや特にやっぱり動物系のタンパク質のものをたくさん取ると、
うん、
プリン体をたくさん取りやすいっていうふうに言われてるので、
はいはい、
なので、まあ、あのお肉とかをたくさん食べるとやっぱりプリン体溜まりやすいって言われたりするんですよね、
うんうん、
あとプリン体を生み出す部分というか、まあ、プリン体というか尿酸を生み出すところが、
うん、
内臓でいうと肝臓になるんです、
うんうん、
なので、まあ、あのレバーとかも食べ過ぎるとプリン体が溜まりやすいって言われたりもするんですよね。
あ、はいはいはい、
これ人間だけじゃなくて他の動物でもやっぱりプリン体を生み出していくのは肝臓だったりするので、
うんうん、
そうなるとやっぱりそういう部分の内臓を摂取していくとプリン体はさらに溜まりやすくなる、
うん、
なんであの最初にお話をしたホルモン焼きとかを食べながら、
うんうん、
ビールを飲んでいたりすると出来上がりやすいと、
うん、なるほど、
だから運動をしてっていうのは、うん、ただまあ相当激しい運動をしなければそんなに問題はないんですけれど、
うん、
要は運動をしていくと関節に負荷がかかると、
うん、
出来上がった尿酸塩結晶が剥がれやすいっていうことなんですよね、もともとできてると。
あ、まず、はいはいはい、
だから運動が悪いから運動するのやめようっていうお話とはちょっとまた違うんですけれども、もともとできている方、結晶ができている方が、
うん、
まあ、特にだからすごくたくさん走ったりとかものすごいダッシュをしたりするっていうのは激しい運動を急にすると、
うん、
剥がれて白血球警察に見つかって退治される際に痛みますよっていう仕組みなんですよね、うんうん、だからまあ普通に逆に運動はしていただいた方がいいんですが、
うんうん、
まあ、本当にものすごくアスリートのレベルに近いところだと思っていただいていいと思います、
うん、
だから日常生活で運動している分には全く問題がないと思っていただいて良いんじゃないかなと思っておりますが、
うん、要は無酸素になっちゃうような運動になると上昇する原因になるっていうようなことも、ね、言われてるみたいですけどね。
要は無酸素の運動の方が激しく力を出すんですよ、うんうんうん、一瞬で、
うんうん、
なのでその時関節に負荷がかかりやすいので、
うんうん、
そうすると剥がれやすかったりするんですよね、
うん、
要はだから剥がれちゃって白血球警察に取り締まられるとアウトになるっていう感じです、
うん、はい、
まあ、ところ普通に生活をしているとまあ、それほど今は変化ないのかなという感じはするんですが、
うん、が僕はなんかその基準を超えてしまっていたので
っていうのと、あとやっぱり体質で、ね、
うん、
あの結石とかできたりとか、
ほうほう、
石のものに縁がある症状のある方は、
うん、
ほう、生まれやすいんですよね、やっぱり。
うん、
結晶化しやすいというか、体質的に、うんうんうん。なので、そういう方はやっぱりちょっと注意をしていった方がいいわけです。
うん、
それこそ、いわゆる尿管結石とか言われるものができたりとか、
うんうんうん、
胆石とかができるやすいよっていう方なんかだと、
うん、
やっぱりできやすいとか、結晶化しやすいので、
うんうん、
そういう方はやっぱりね、注意をしていただいた方が、
うん、
良いかな。ただまあ砂糖入りの飲料とかでも割と痛風になる方実は結構いらっしゃるんですよ、
うん、
だからまあお酒とかで言うとあの割と甘めのカクテルとかリキュールみたいなものを召し上がる方でも、
うんうんうん、
まあ同行して召し上がってれば当然です。清涼飲料水とかでもねできる方いらっしゃいますし、
うんうんうん、
まあだから食べるものをちょっと気をつけておいた方が良いのと、比較的やっぱり野菜等というよりも肉類に含まれやすくはあるので、
うん、
お肉をたくさん召し上がっているとできやすい傾向はやっぱりありますよね。
うん、
って考えると、まあ、ワルドハンスケさんは縁が深いんじゃないかな、
うん、そうですね。まあまあでも、うん、唯一その精製飲料とか砂糖入りの飲み物っていうのは取らないんですけど、肉が多いっていうのと、まあ肥満状態っていうのとかな。まあなんか起こりやすい中では、あとストレスとか水分を取れてないとかっていうのもあるみたいなんですが、
まあまあまあストレスってあのその人の体質によっていろいろな出方があるので、
うんうんうん、
ストレスの発現方法の一つとして出ますよっていう感じだと思っていてもらえればいいかなと。必ずストレスイコール痛風になりやすいってことではないので、
うんうん、
だからさっき言ったように石ができやすい人のストレスの発現としてこういうところに出やすいことがありますっていう感じですかね。いろんな形で出ちゃうのでストレスの発露って、
うんうんうん、あ、まあまあそうですよね。
そうだからまあそのうちの一つだと思っていただければいいかなと、うんうん、まあだから一番はやっぱり食生活と、うん、あとはまあ体脂肪をいかに減らすかっていう部分の改善が一番求められる、
うん、そうですね。まあ、
そしてそれがやっぱりあの数字に出ちゃうっていうことでちゃんと体に現れるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからあのやっぱり健康診断でチェックをされる項目になるっていう、
そうですね。まあ
すごい理にかなってますよね、
うんうん。まあ、前回受けたところのお医者さんにも今回受けたところのお医者さんにも言われたのは、まあ痩せなと痩せたら大概の、もうこの痛風の尿酸値に限らずなんですけど、まあ、前回ね、永井さんの方からご指摘あった通り、本当にこう、かなり上限枠いっぱいいっぱい使ってるみたいな数字が並んでいるので、まあここら辺、まあ、痩せればみんな数字良くなっていくから、とりあえず痩せなさいっていうのは、前の先生にも今回の先生にも言われていまして、なのでこの尿酸に関しても、まあ痩せることが改善の近道というか一つの手段なんだろうなというふうには捉えているんですが、
であの痩せることに関してで言うと、うん、まああの結局例えばあのタンパク質とかもそうなんですけど、
うん、
分解を肝臓が行うわけですよ。
うんうんうん、
要は肝臓に負荷をかけるような行動っていうのが基本的には肥満とつながりやすいんですね、う
ん、ああはいはいはい。
だから食べることもやっぱり肝臓に負荷をかけるじゃないですか、うん、そのことによってやっぱりプリン体もたまるっていうお話なので、はい、
うんうんうん、
だからまあ肥満の解消っていうのもいかに食べ物の調整をしていくかっていうのが特に大事になっていく、
うーん、
ところだと思っていただけると、やっぱり体にねたくさんお肉を入れていくとそれを分解する肝臓でプリン体が生まれ、うん、プリン体が生まれということで、うん、尿酸が発生するっていう図式になるので、
うんうんうん、
だから食べ物でまあ本当にいかにプリン体の少ないものを取るか、
うん、
または取った食べ物の総量の中でプリン体がいかに少なくいられるかっていうところが大切なので、
うん、
まあどちらかというと運動というよりも食事っていうものを見つめ直すっていうのが大切になってくる数値といいますか、
うん、
症状っていう感じなんですよね。
なるほどね。まあちょっとそのそこら辺、逆に言うとその食事面がやっぱりひどすぎるよっていうことなんですよね。
まあひどいっていうか、でもあれだけ乱暴な食事をしていてこれだけ土俵際で住んでるっていうことがすごいと思います
なるほど。
逆に、
あ、まあそしてまあこれぐらいで住んでるうちにちゃんと見直さないと やばそうだなっていうのはね、今回、まぁ、ちょっとですけど、こう、調べた中でちょっと怖いなって、さっき言ってました、尿管結石とかは、以前になった方の話を聞いたことがあるんですけど、
はい。
ものすごい痛いっていうのを、こうすごい何度も聞かされて。
意識系のものって基本的に痛いじゃないですか、やっぱり。
らしいですね。なのでいやあれかと思って、あれになる可能性が今非常に高くなっているんだって思った時に、いやー気をつけなきゃっていう風な感じになっているんですが、
でまあ気をつけるっていうのはお食事の改善っていうお話になっていくってことなんですよね、
うんうんうん、ということで、
まあ、逆に言うと食べ物がメインで、
うん、
改善が望めるところではあるっていうことなので、
うんうんうん、
比較的取り組みやすいといえば取り組みやすいんじゃないかなと思います、
うん、そうですね。まあだから基本的に多いんでしょうね、僕の場合。そのさっき言ったプリ体の多い少ないっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、まあ多いも少ないも、少ない食品でもいっぱい取ってたら一緒ってことですもんね。
そうです、
入ってくる量は一緒だもんねっていう、
そうです
ことになっちゃうわけですからね。
ただハンスケさんプリン体の多いものを多く食べるっていう感じだと思うので、うんうんうん、たまるだろうなとは思います。
多いものをしかも多く食べてるみたいな、そうなんだよな。プリン体の多いものを結構好んで食べてしまっているというところは確かにというところがあるので、まあちょっとやっぱ量かな、量を控えて、まあもちろん内容も見直せたらっていうのはあるんですけど、根本的に量を減らさないとっていうところなんでしょうね、きっと。
あとやっぱり年齢ごとに消化能力って変わっていくじゃないですか、
うん、はいはいはい、
分解していく能力っていうのも含めて、
うんうん、
だからやっぱりキャパを超えた時には、
うん、
ものすごく溜まりやすくなるっていうこともあるわけですよね。
あ、
例えばの肝臓ってね、うん、この前もお話したように沈黙の臓器って言われるような場所なので、
うんうんうん、
基本的にもうギブアップをする手前までタップする寸前までは歯を食いしばるわけです、
うんうんうんうん、
でその時ってどうしても肝臓とお酒を飲むことによって痛めつけるっていうイメージはあるじゃないですか、
うんうんうん、
だ基本的には解毒っていうことなので、
うん、
まあ、解毒分解ですかね。だからアルコールは、うん、まあ、本来体にとっては毒なものなんで分解していきますよっていうことで、
うん、
分解することに加えて、うん、あとはまあさっきも言っていて食べたものを分解していくっていうのが肝臓の役割の一つでもあるので、
うんうん、
だからそこでずっと肝臓に負荷をかけるようなものを食べ続けていたら、
うん、
肝臓が痛む。だからお酒を飲まなくても、
うん、
とあるものをずっと取り続けていて肝硬変になる方とかいらっしゃいますからね。
おう、とあるもの、
はい、
とは何ですか？
プロテインです。
ああ、プロテインもそうなんですか？
今はだいぶ少なくなりましたけど、
はい、
一昔前のボディービルダーはそれこそもう鬼のようにプロテインを摂取する生活、タンパク質を摂取する生活というのをし続けていたので、
はいはいはいはい、
そのことによって肝硬変を起こすという方も少なくなかったんですよ。
へえ。
お酒は飲まないけど肝硬変になってしまいましたっていう方結構いらっしゃったので。
へえ。
そのぐらいタンパク質の分解って、
うん、
肝臓に負荷をかけるものではあるんです。
うわー、そうなんですか。
だからお酒を飲まないから肝臓が元気でずっといるかっていうと決してそうではなかったりもするんですよ。って考えると、
うん、
そう、ハンスケさんが、うん、肝臓にそんなに負荷をかけてないから大丈夫だよねって思うと危ういっていう感じになるのがわかるじゃないですか、
うん、そうですね。僕はお酒をほとんど飲まないので、だからその肝硬変とかそういったものとは無縁だと思っていた節はありました。
ただこうやって考えてみると、
うんうん、非常に危ういということですね。
そうなんです。
うーん、うん、まあ食べ、まあ、
だから、
うん
ね、感想の方にお話がだいぶ動いちゃってますけれども、
うんうん、
要はやっぱりあの体に入れたものっていうのがちゃんと体に現れるっていうところ、
うんうん、
これを一番多分端的に表しているのは尿酸値だなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。そうかそうか。もう入ったものがそのまま数字になってるんじゃないかっていうところですね。
で症状としてあの、うん、もう本当にだから天罰てきめんみたいな感じで出るわけじゃないですか。やりすぎだよっていう、やりすぎだよっていうので死ぬほどの激痛を与えられたりとかするわけなので、
なんかそうですね、
ある意味チキンレースみたいになってるわけですからね。ここまで大丈夫、ここまで大丈夫、ここからがアウトみたいな感じですから、
まあ確かに分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。
そうだからまあ、 あの尿酸値やっぱりよく見るんですよね、
うん、うんう
ん、ただまあここまでを分かっていてみると、
うん、
あ本当に気をつけた方がいいなっていうことがやっぱりしっかりと分かってくるというか実感できるというか、
うんうんうん、
じゃないと尿酸値高いんだよねって言って終わっちゃいますからね、
うん、そうそうそうそうなんですよ。その尿酸値高いんだよねってずっと 言い続けてきたんだけど、いや痛風ってまあさっきね永井さんもおっしゃってましたけど、そうあんまりいないじゃないですか。
ね、合わないですよね最近本当に、うん、
っていうことで、だからまあ尿管結石になってた人はまあある意味痛風だったのかもしれないんですけど、まあでもその痛風でしんどくてとかっていう話を直接聞くことがないので、まあ、風邪吹いても痛いって聞くけどもみたいな、そんな風吹いて痛いなんて言ったらもう何にもできねえじゃんみたいな、本当にそう何にもできないようなんですが、想像ができないというかあんまり実感がないというか、そもそも痛風ってどういうメカニズムでそんな風が吹いても痛い状態になるのっていうのをね、さっきのお話にありましたけど、そういう原因とかもよく分かってなかったし、自分がなるのかねっていう、まあ、大丈夫でしょうみたいな感じだったのが結構最近怖いなと、本当に痛そうだし嫌だなっていうね、なりたくないなっていうのがあるので、まあ気をつけていきたいなと思います。
まあ、でもなりうる可能性がね、あの多分にあるというのがこれで、
うん、
まあ少しちょっとこう身近に感じられると言いますか、
うん
いや、まあ、あったら本当激痛らしいですからね。
らしいですね。いろいろこう、しっかり調べて見てみると、結構大変そうなので。まあでもその、食べ過ぎを治すっていうことで、この痛風の予防にもなり、肥満の解消にもなりって言ったら、で、なんで俺はしないんだろうって。こういうのを調べて、なんかして、やってる時にはよく思うんですが、
まあそれはそれっていうことですよね、
になっちゃうんですよね。そこを早く、それはそれじゃないでしょって、自分に言い聞かせられないといけないかなというふうに感じておる次第でございます。
まあだから例えば1日で野菜を 350g 食べましょうっていう厚労省の指針もあったりするわけですが、
ほうほうほう、
1日野菜 350g って多分なかなか食べれてない現代人の方多いんですよね。
350g って言ったらどれぐらいの量なんですかね。
ものにもよってしまうんですけど、葉物だと結構な傘がありますよね。
うーん、
それこそコンビニで売ってるようなサラダ一つでは絶対足らないですし、
うんうんうん、
かといって今ねパックというかね、もうパッケージされてるカット野菜あれでも足らないぐらいですよね。
うん、
あれを2つぐらい食べられればいいかな。
おだと結構今いいかな。 まあみんなのダイエットの方でお話ししてると思うんですが、朝じゃないや、お昼のお弁当を今、サラダを持って行ってるんですが、あれがコンビニとかで洗わずに食べれるみたいな袋に入った野菜の 1.5 倍ぐらいの量な感じなんですよ。
はい。
あれにプラスもうちょっと食べていければっていう感じなんですかね。
うん、そうですね。で、まあ、あの、350g の野菜ってなかなか食べれてないんですけど、
うん。
お肉で 350g って食べる人結構簡単に食べちゃうじゃないですか。
多分いけます。
多分だってファミリーレストランとかでミックスグリルとかを頼んでも 350g ぐらい食べちゃうんだと思うんですよね。
うん。
で、普通に多分ステーキだとね、男性だと本当に 350g ぐらい食べられる方もいる。
うん。
だから今ね、本当にステーキがダイエットにはとてもいいなんていうお話があって、糖質制限もあってっていうことで、
うんうん、
たくさんお肉を召し上がるっていう方も結構いらっしゃるんですけど、
うん、
そういう方はあの気をつけて野菜も同時に食べておかないと、
うんうん、
それこそ肝臓への負荷は大きいっていうのは知っておいていただいた方がいいことだと思うんですよね。
うんうんうん、まあ、
昔たん、そう、あのプロテインでやっていたことを今度お肉でやっているっていうお話になるので。
なるほどね、そういうことか。
そう、だからそこはちょっと注意をしていただいた方が良いなというのと、
うんうん、
やっぱりあの動物性タンパク質を取ったのと少なくとも同量の野菜っていうのは取れた方が良いんですよ、
うんうんうん、
だからそのぐらい食べられてるかなって考えて、
うん、
バランスを考えた方がいいかなと思いますね。
なるほど。いや、まあちょっと、まあ、年も年なんだから考えなさいよっていう感じなんでしょうが本当にね、こう目の前にすると忘れてしまうというところがいけないところなんですが、
うん、一番いいのはだから本当はあの手の甲とかに、
うん、
掘っておくことなんですよね
掘り物ですか
あのそうすると忘れないじゃないですか。すごくよく見るし、ペンだと忘れちゃいますし
消えちゃうからね。
はい。
いやー、でも掘っちゃったらね、
まあ、あとおでこでもいいですよ。鏡を見るたびに思い出すっていう方。
いや
ー、でもまあそのぐらい多分目にする機会がないと忘れるんですよね。だから数字でも多分忘れちゃうから、
うんうんうん、
本当だったら通風リーチとか買いとくぐらいが一番いいかなと思うくらい、
うん
うん、そのくらい多分意識しないと、
うん、
食事の時にはいいやいいやってなりますよね。
なります。もう、これまでの経験上、間違いないっていう、そこには自信があるぞっていうね、そんなとこかって感じもしますが、はい。っていうところですが、まあ、じゃあ、その食事なんですが、まあ、さっきお野菜というお話もありましたが、痛風、まあ、基本量を減らすのと、その、まあ、内臓系とかお肉、まあ肉は食うけど、そのレバーとかはそんなべらぼうにも食べないしっていう。
まあレバー比較的多いっていうだけで、普通のお肉の中にも結構含まれてますからね。う
ん、あとなんかあれですよね、シラスとか
結構多い
っていう、ね。
あといわゆる魚卵ですよね。
魚卵、あ、そうそうそう、魚卵がね、僕好きなんですよ。
はい、だから余計に、
うん、
で来ると思います。
ね、年に何回かだけこう永井さんと行ったあのお店に行くために普段のおにぎりとかは魚卵ものを避けるみたいなことをしてたりするぐらい好きなので、ちょっと気をつけないといけないなと。
意外とだからプリン体は取っているかどうかがピンとこないというか、
そう、分かりづらいですよね。
ね、
うん、
だからついつい油断をしやすいんですよね。
うんうんうんうん。そう、なんか意外と、そっちなんだみたいなのもあるし、まあ明らかに分かるのもあるんだけど、で、そこら辺が難しいけど、まあ、でもあれですね。量を減らすっていうところで僕の場合はまず簡単に対応ができる部分なのかもしれないですが、
あとはまあプリンター減らす食べ物 少ない食べ物、うん、飲み物っていうのを考えた方が良いんですけど、まあ、この辺は一般的なところ、うん、手に入りやすいところで言うと、
うん、
乳製品ですね。牛乳とかヨーグルトとか。
ほうほうほう。
あのあたりは意外と実はプリン体が少なくて、かつ尿酸値を下げる作用があるんですよ。
へえ、そうなんですか。
だからまあ牛乳とかを習慣化して飲むっていうのも一つね、尿酸値を改善という意味では良いですし、
ほうほう、
あとあのビタミン C が実はあの尿酸の排泄体外に出していく働きを促すんですよ。
C?C
です。
へぇ、
だからまあキャベツとかジャガイモとか。
ほうほうほう。
特に芋類のビタミンっていうのが、
うん、
あの、熱によって失われにくい、
うん。
基本的にビタミン C って熱に弱いんですけれど、
うんうんうんうん、
でかつ水とかにも溶けちゃったりとかするので、実は意外と摂取しにくかったりするんですよ。なんですが、芋類のビタミン C で澱粉がコーティングしてくれることによって、
うんうん、
ビタミン C が減るのを防いでくれやすいんですよね。
うん、
だからもう大芋とかで考えても、割とビタミン C はたくさん取りやすいと。
そうか、それでなんかさつまいもが、焼き芋とかいいよっていうところはそういうところなんですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、なのでそのあたりをちょっとこう意識して取っていただくと良いかなと、
うんうんうんうん、
いうところですね。まあ、ちなみに本当にあの多いあのプリン体が逆に多い食べ物っていうのが、
うんうん、
一番が、鶏レバー、
どう、
まあ、一番というか最もということで、あとはねイワシの干物とかなんですよね。
ああ、マジですか。
はい。
イワシ食いましたよ、俺、最近。
まあ、別にあの、一回ぐらい食べたからまずいって話じゃなくて、それが例えばあの、お酒のおつまみとかで常習的にだと、まあ、ちょっとプリン体溜まりやすいですよねっていう。あとは、まあ、あんこの肝とか。
あ、それはないな。
まあ、あと多いものだと、うんうん、豚肉、牛レバー、カツオ。
あ、カツオ好きなんですよね。
まあでも肉魚類はやっぱり多いですし、さっきも言った魚卵はやっぱり多いですからね。だからやっぱり動物性タンパク質のものっていうのは、
うん、
まあちょっとプリン体が多めなんだなと。特にやっぱり、ね、うん、牛レバーって出た通り、やっぱり分解するところは、うんうん、そこにはプリン体が溜まっていやすいっていうことなので。
うんうんうん、
ただ中国とかではね、あの、うん、悪いところを、うん、補うために同じ箇所を食べるっていう発想があったりとかしますからね。
ああ、なんかそれ聞いたことあります。はい。
ただそれをやってるとプリン体はたまるっていう話になるっていうことなので、うんうん、
ですね。
まあ塩辛いものっていうところでもありますね。あとある意味、
ああ、
干物に関しては基本的にプリン体たまりやすいとか凝縮されてるっていうところがあるじゃないですか、水分が抜けるので。
はいはいはい、はい。
それによってプリン体の含有量が増えるっていうところはありますね。
やば、そうっすか。いや、イワシの丸腰食ったし、魚じゃないけど、この間ビーフジャーキーいただいて食べました。
はい、もうバッチリですよね
って感じですよね。
はい、もう痛風に向かって一直線
凝縮されてるお肉みたいな、ああ、っていう、まあ、こうね、常時高いのが続いてるのも頷けるという感じが、知れば知るほど納得みたいな感じがしますが。
まあ、でもね、あの、半助さんが、あの、勝手にドキドキしていても、
うん、
ちょっと不安が増大するばかりなので、うん、でまたストレスは痛風を発症するとか謎の話になりそうなので、
うんうんうん、
一応ちょっとだけ安心する材料の話もしておきますね。
はい。
あの、コーヒーの摂取量が多い方は、
お
痛風の発症リスクが低いと言われてるんです。
へぇー。
これはあの、ネスレ日本さんでも、アピールしておられるところで。
へぇー。
だからまあ、ただそこに砂糖とかが入っていけば、
お
いわゆる行ってこいの状態になりますからね、
うん、
痛風の発症リスクが低いところにプリン体が含まれる砂糖を入れるっていう話になっていくと、
うんうん、
まあどういうことなんだろうってなっちゃいますから、まあ、基本的にブラックコーヒーまたは牛乳を少し入れた状態で、
うんうん、
カフェオレのような形で召し上がっていただけると、
うん、
痛風とかまあ、尿酸値を下げるっていうところでは効果的っていうことなんですよね。
なんだろう、利尿作用があるからその排出を促すってことなんですかね。
そうですそうです、やっぱりその作用が圧倒的に強いっていうところで、うんうん、コーヒーはっていうことはよく言われますね。
いやでもそのまあコーヒーは僕も好きなので、でもただちょっとその量は控えてるので、まあ1日 1,2 杯ぐらいにはなってるんですけど、でもね、前々から永井さんがおっしゃってたその水をしっかり取りましょうっていうところで、はい、2リットルっていうのがね、このまあ今回調べた中でもやっぱりその水を2リットル以上取りましょう、要はその代謝で排出するのを促す意味もあってっていうことみたいなんですが、まあもう永井さんからずっと言われていたのがようやくできるようになってたので、これに関しては良かったなっていうね感じがしています。
そうですね、やっぱりなんか濃度が高くなっちゃうと発症しやすいということなんですね、うん、プリン体が溜まって凝縮されちゃうと怖いっていう、
うん、っていうんでね、これはまあ教えていただいてて飲めるようになっていたので、少しその安心材料の一つとしてあるんで、まあこれは続けていきたいなっていうふうには思っておりますが、
そうだからやりましょうって言ったことをやっていてもらえると割と健康な方が手に入るはず
ですよね。
だったりするんですけどね、まあまあでもね、終わってしまったことを言ってもしょうがないので、
うんうん、
これからさっきに、まあ、どれだけ改善できるか、まあ、さっき言ったようにでも尿酸値を下げるのにコーヒーっていう話なので、
うんうん、
1日大体4杯ぐらいが飲めるとすごく下げやすいと、
うんうんうん、
まあ、利尿作用の他にポリフェノールが抗酸化作用があることで、
うんうん、
尿酸値を下げてくれる作用が高まるっていうことなんですよね。
あ、なるほどね、ポリフェノールもこう一役買ってるってところなんです
ね。そうです、そうです。で、牛乳の中にガゼインっていう膜があるんですけど、
うんうん、
そのガゼインが尿酸を包み込んで出してくれるお手伝いをするんです、うん、
へえ。じゃあ本当にさっき言ってた砂糖なしでカフェオレみたいなのっていうのはいいってことなんですね。
効果的ですよね、すごく、うんうん、
なるほどね。
なんでこれからね、ハンスケさんが、うん、ツイッターとかで赤とかじゃなくて、
うん、
カフェラテとかを選び出したら、うん、あ、ちょっと尿酸値を下げようと思って頑張ってるんだなと思って見ていただけると、ツイッターも楽しめるようになるかなっていう。
なるほどね。いや、なんか赤がどうももうすぐ終わるらしいんですよ。だからこれ配信してる頃にはもう赤ないかもしれないですよね。
そうなんです。でも、もともと限定商品でしたもんね、あれ。
うんうん、そうそうそう。
ちなみに赤っていうのはセブンイレブンのガテマラブレンドのことなんですけどもね。
コーヒーね。
はい、
まあ、もともと青があって、青が好きだったんですけど、それが赤になってしまって、その赤もそろそろなくなるんじゃないかっていう情報が、ももさんの方から流れてきておりました。
はい。なんで、まあ、青と赤が来てるんで、次はもしかして黄色とかかもしれないですからね、
うん、なんか来るんですかね。青がまた戻ってきてくれると一番いいんですけどねっていう感じなんです。永井さんでも青あんまり好きじゃなかったんでしたっけ。
そうですね、どっちかっていうと赤の方が多分僕個人的にあんまり酸味のあるコーヒーを好まないんだなっていうのが最近分かってきたので、
うん、いや僕もね酸味苦手なんですけどっていう、でも青は好きなんですよね。
うん、だから、ね、今僕、うん、豆を買いに行くときは、
うん、
グアテマラかそれこそマンデリンかブラジル、
はいはいはいはいはい、
のいずれか、割とやっぱり酸味が薄いというか少ないコーヒーの方が好みなんだなというのに最近やっと回答を得まして、
うんうんうん、
ブレンドじゃなくてだから、まあ、なるべくそのお豆だけっていう感じで選ぶようになりました、
はいはい。
うん、そうすると意外と癖のないコーヒーなんだなっていうことに気がついたりとかもしまして、
はいはいはい、
なんか癖のないコーヒーは時間が経っても飲めるんだなっていうところで、
あー、なるほどね、
多分冷めちゃうと酸味が立ってきてきついんだなっていうことに気がついたんですよ。
それはわかる気がします。
だから割とそうです。でも僕も多分コーヒー1日ギリギリ3杯ぐらいなんですよね、多分飲むの。
あ、そうなんですか。
3杯ぐらいは多分何かしらで飲んでるだろうと思うので、
うんうん、
もう1杯ぐらい飲まないと。ただ僕とりあえず尿酸値は一応あの普通の範囲だったので
無理して飲まなくても
5.7 ぐらいだったと思うんですけど。
あー、へえ、やっぱじゃあ全然違うんすね。
あのだから今僕食生活はちょっとでも結構考えてるところがあって、
う
ん、1週間に1回必ずステーキハウスに行くんですよ、
うんうん、週1確実、ま、毎週
必ず行くようにしてます。
へ
というのは、
はい、
僕が行くステーキハウスが、
はい、
サラダバーがあるんです。
はいはいはいはい。
でお昼に食べるようにするので、ステーキはまあ小さめ、
うんうんうん、
100g ぐらいのやつ。
はいはいはい。
でライスとかも一番サイズを小さくしてもらうか取らないか、
うんうんうん、
でサラダバーを4周っていうルーティンを課してるんですね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だからお肉が届く前にまずサラダバー2周しておきながら、
おうおう、
お肉が来たのでサラダバー3周目、お肉食べ終わって4周目っていう形で、とにかくその時だけは何があっても親の敵のごとく野菜を取ろうっていう取り決めをして、だからそうお肉を食べに行くんじゃなくて
野菜を、
お肉に対して野菜をとにかくたくさん簡単に取れるっていうことで、
うんうんうんうん、
あえていくようにしてるんですね、うん、
なるほどね。
どうしてもそうじゃないと、まあ、そう、うん、あの食べられなくなっちゃうので、
うんうんうん、そうか。まあでもサラダバーはありですよね。その種類もね、なかなか家で揃えるよりも豊富な種類が取れるし、取りやすいというか。
そうですね、うん、もうあと回収できるっていうのを、こう何回もいろいろなバリエーションで野菜を食べられるっていうメリットもあるんですよね。多分サラダバーの出ている野菜をコンプリートしようと思ったら、少なくともそれだけで2週ぐらいしないと無理なはずですからね。あと意外とサラダバーって海藻類もたくさん用意してあったりとかするので。
ありますね、はい、
はい、なので多分僕海藻とブロッコリーを山盛りとかでまず持ってきて食べるようにするんですけど。
へえ、はいはいはい。
だいぶまあね、ブロッコリーは本当にあのお肉をねしっかりとあの、うん、消化していくのにとてもいいって言われたりもしますし。
おお、そうなんですか。
そうですそうです。だから、うん、それこそいきなりステーキでみんなステーキダイエットとか言っていた頃は、
うんうんうん、
サイドメニューというかあの、うん、添えてあるものを、うん、みんなブロッコリーに変えて消化するためにブロッコリー選んでたりとかするぐらい、う
んうん、へえ、そんなチェンジができるんですか。
できるんです、できるんです。
へ、
付け合わせがコーンだったのをブロッコリーに変えてみたいな感じ、さらにブロッコリーをトッピングで足してみたいな食べ方をしている方もいらっしゃるらし
くて、はいはいはいはい、へえ、それは知らなかった。
だからまあ本当にいろいろな野菜が食べられるっていうところにメリットを感じて、
うんうん、
お肉は小さい、そして炭水化物というか、まあ、いわゆる主食っていう部分も極力減らして、
うん、
その分サラダをものすごい食べるっていう、
うんうん、
日を必ず1週間に1回設けといた方がいいなと思って、
なるほど、
食べるようにはしてるんですね。
ほうほうほう。いやでもそれはなんかサラダバー活用するっていうのはありですね、
うん、なのでまあね、僕は今それをステーキハウスで実践してますけど、別にファミリーレストランとかでサラダバーがあるところであればそれでもいいとは思いますし、
うん、うんうんうんうん、
ちょっと意図的に野菜を取る習慣、うん、本当は週3回ぐらいできるといいんですけど、必ずそこで食べれる場所にいるわけではないっていうことはあるので、
うんうんうん、
まあ、1週間に1回ぐらいどこかでちょっと必ず取る習慣をつけておこうかなと思って、今は極力行くようにしてますが、
うん、
それでも多分野菜の方がたくさん取れたかなって言われると難しいかなと思うこともあるくらいですからね、
うん、
だから普段からやっぱり野菜を意識的に取っておかないと本当に入ってないんだなっていうのは 痛感しますよね。
うん、そうですね。あの野菜をとかその肉より魚とかって思うんだけど、なかなかやっぱ皮変えられないっていうかなっていう感じですね。まあ唯一お昼がもうその野菜だけになったっていうのは、まあようやく、まあみんなのダイエット的に言うと8週とかお話がありましたが、そこら辺も8週はいってるんじゃないかなという気もしているので、まああとそれを延長して明日朝食とか夕食もね、うまく改善していけるようにちょっと調整していきたいなということでございます。
そうです、あんなにお肉焼くプレートがアマゾンベストバイだって言っていたのに
今年のねベストバイがそうそうできておりますが、まあでもちょっと一旦あそこら辺、まあラーメンも若干落としてはいるのと、お肉もねちょっと一旦落ち着くかなっていうふうには思っております。
まああのラーメンっていうところで言うと、
うん、
ハンスケさんの好きな家系ラーメン、
うんうん、
まあ、に限った話ではないんですが、背脂と豚骨ってどっちもプリン体めちゃめちゃ出るんですよ。
あー、なるほど。それは
そう考えると家系ラーメンってあの割とこうプリン体を積極的に摂取しているなっていうイメージが湧くの分かります？
っていうかそうですね、背脂豚骨だと本当ラーメン、僕が好きなラーメンってほぼほぼアウトじゃんっていう感じだね。
だからそういうものを好きだって言って食べながらいて、うん、瀬戸際で収まっているっていうことがすごいんですよ、うん、
ああ、
本来だったら多分、うん、もっと言っててもおかしくないですからね。
いやでもでもそれはね、さっきの2リットルのお水の話じゃないですけど、永井さんとこう一緒に何かやってなかったらまあ突き抜けちゃってたんだろうなっていう感じはしますよね。いやーよかったやっててって思いましたよ。
そうだから僕多分結構ここ10年ぐらいちゃんとですねあの本当に真面目にやってくれたら体が変わるよっていう話をしてるつもりではいたんですが、でもほらこういうとこなんですよ、やっぱりあの一つのことって伝えるのにやっぱり何年っていう単位でかかるなと思うこと結構多くて、
なるほど、
だからねここもう本当に10年をして初めてそれが伝わったっていう、非常に意義深い
ということで、まあ初めから聞いとけよというところではございますが、まあこれだけにとどまりませんということで、次回は何が来るのかお楽しみしていただいて、またイベントもね、ご都合をつけていただける方はお集まりいただいて、まあこの数値だとこんな顔になるんだっていうのがもしかしたらご覧になれるかもしれません。
まあ、あとはこうあまり抵抗がない方であれば自分もプリン体気にしてますみたいなお話を、ね、
うん、
当日していただいても、自分も半助さんに負けないぐらいプリン体が多いものが大好きですっていう方もぜひお声を上げていただけると、
は
い、すごく勇気づけられるかなと思いますので、
ぜひぜひ、でまたこの番組の方にね、メール等で情報を寄せいただいていけると嬉しいです、メールの方はダイエットラボ dietlabo@p-scramble.jp、 または、ポッドキャストステーションスクランブルのトップ、あるいはこのダイエット研究所のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、ぜひメールフォームからも、ご活用いただいて、プリン体こういうのを気をつけてます、僕が魚卵を避けてるように避けてるとか控えてるように私はこれを控えてますとか、これを食べるために頑張ってますとか、いろいろ情報いただけると嬉しいです。
あとはまあ僕らが会ったことのない痛風にもしなったっていう方がいらっしゃったら、
もしね経験されてる方がいらっしゃったら、
はい、一回ちょっと共有していただけると
嬉しいですね。
参考になる方も多いと思いますので、はい、ぜひぜひなりましたっていう方いらっしゃいましたら、はい、ぜひご体験をちょっと共有させていただけるとありがたいですので、
嬉しいですということで、
はい、
はい、ということで、お届けしましたダイエット研究所62回お相手は半助と、
はい、長井でした。
ではまた次回
ありがとうございました。
ありがとうございました。